Love FM Have a Good Dream Project 昔気になってた夢の今を覗いてみた。
おはようございます。ドリームリーダーのトムジーです。
ドリームリーダーのゆりです。
世界は夢で溢れている。昔気になってた夢の今を覗いてみた、略して
世界夢。
いい感じでね、飛ばしてますけども、
はい、
あっという間に9月突入ですね、これね。
気がつけば、もう残り9、10、11、あと4ヶ月ですよ。
今年もね、
2018年も、
まあでもちょうど小学生中学生の皆さんはね、夏休みあっという間に終わって、
はい、
また新しい学期スタートになりますけども、
うん、
どんな夏休みだったんでしょうね。
だったんですかね。
暑かったね。
暑かったし台風も結構多かったです ね。
そんな夏2018でしたけれども、は
い、
ゆりちゃん今日はね、
はい、
そんな中夏休み頑張ったスーパー、はい、小学生を僕がまずご紹介したいと思います。すごいですよ今メジャーリーグの大谷翔平選手、
うん、
二刀流が注目を集めていますけども、
はい、
格闘技のこちらは五刀流です。
わお、ファイブですか。
5つですよ。
すごい、もう能力というか才能にあふれてますね。
格闘技の五刀流で世界を目指す小学生がなんと富山にいます。
富山に、
富山の高岡市小学4年生の堀田瑞希ちゃん、
はい、
この夏ですね空手の全国大会で準優勝。
え、女の子ですよね。
そうなんですよ。
すごい。
でもね、みずきちゃん、空手以外でも、
はい、
レスリングで全国チャンピオン。
嘘。
本当。相撲でも全国3位。
すごいな。
それだけじゃないんです。5つって言ったでしょ、
はい、
その他、
はい、
ボクシングと柔道でも日本一を目指そうという五刀流のスーパー小学生なんです。
ちょっと待ってください。小学校4年でここまで行ってどこまで行くんですか。
もうオリンピック目指すわですよ。
オリンピックか、世界ですよね。
これね、もともとはね、2歳の時に、
はい、
お母さんが師範を務めるという道場で空手を始めたんだって。
強
っ。お母さんも強いですよ。
お母さん強い。
ねえ、
うん、
好奇心旺盛な性格から他にもやってみたいということで挑戦をして、うんうんうん、あっという間に頭角を現して全国トップクラスに。
素晴らしいじゃないですか。
でもね、五刀流の生活、うん、忙しいですよ。
まあそうですよね。
そういう大会とか日程が重なるじゃないですか。
うんうん、
みずきちゃん、一日に2つの大会をはしごするっていうこともあったそうです。
なんてことやってるんですか、もう。ちょっと体をね、いたわりながら頑張ってほしいですね、ここは。
でも本人はこう言ってます。
うん、
大変だけど、いろんなルールとか、いろんな技とか学べるのでいいと思うと。将来は5つの競技でオリンピックに出たい。
もうこれ小学校4年生が言う言葉じゃないですよ。
すごいな。
もうね、20歳超えた大人が言うことですよ。
立派ですよ。
もう中身が大人です ね。
スーパー小学生、はい、まずはこの瑞希ちゃん紹介しました、
はい、
もう一人ですね紹介したい子がいるんです、
はいはい、
北海道にはですね、小学3年生、こちらも女の子、
はい、
ヨヨカちゃん。
ヨヨカちゃん名前も可愛い。
今年の、ね、夏は思い出深い夏になったようですよ。
はい、
このヨヨカちゃんは2歳でなんとドラムを始めたそうです。
2歳で早いな。やっと言葉を覚えたぐらいですよ ね。
ドラムを2歳から、そして4歳にはなんとすでにライブ活動開始。
わお。
5歳の時には家族バンドカネアイヨヨカを結成、
はい、
今やスーパードラマーとして注目を浴びてるんですけども、
うん、
なんとこの夏はかの野外音楽フェス、ライジングサンロックフェスティバル2018in映像に出演を果たしたと。しかもですよ、
はい、
あのシンガーソングライター奥田民生さん、ライズのベーシストケンケンさんなんかとセッションしました。しかもギタリストのチャーさんも登場。ゼッペリンのグッドタイムズバッドタイムズを演奏したという。
はあ、8歳で小学校3年生で、
アメイジングですよね。
もうアメイジング、夢ちょっと叶っちゃった、
ですよね、
すごい。
この活躍ぶりにですね、
はい、
あの音楽誌ローリングストーン誌やビルボードが特集を組むほどで注目を浴びているんです。
もう有名人ですね。
有名人ですよ、
はあ、
しかも10月14日初のワンマンライブ開催予定です。
ワンマン。ワンマンライブ。
スーパー小学生この夏いい思い出作りましたね、
なんかこう世界でこうすごい子供キッズとか、こう特集されることテレビとかで見るんですけど、やっぱ日本にもね、
いるいる逸材が、
スーパーキッズたくさんいますね、
今後の彼女たちのね、活躍に、
はい、
注目をしておきましょう、
はい、
おーい、トムジーさん、ゆりちゃん、はい、おはよう。
あ、スーパーゆめぴ、おはよう。
小学生に負けないようにね、
スーパーゆめぴの登場だ。
持ってきた持ってきた。便乗してきたよ、
さあ今朝も天から二人を見守っておるんじゃが、
ありがとう。
ラブ FM Have a good dream project Dream leader として 一週間どのように過ごしたかの。
もうね、あの空ずっと見てますね、うん、僕とかね最近はずっとね。
私は海ずっと見てました。もう最後9月に入るまでのね、うん、最後の1週間ね、う
ん、海の2人とも青いのが好きやの。
半分だけね。
そう半分。
まあもう9月に突入してしもうて、うん、今年も残り4ヶ月なんじゃが、
ね、さっきも言ってたんだよね、
う
ん、
そうじゃの、うん、この夏のゆめぴーの思い出は、うん、手をつないで歩いた海岸線じゃないわーい。
誰も突っ込んでないし、あんまりこうゆめぴーの
夏の思い出やってね、
そうそうそう、
ね、
夏の思い出ね、
ま、置いとこ。
置いた置いた、めっちゃ置いた。
そんな思い出じゃが、二人は今も記憶に残る夏の思い出ってあるかの、う
ん、ある、いっぱいある、
うん、僕なんかあの、うん、13歳の時に初めてアメリカにホームステイしたんだけど、
はい、かっこいいですね。
キャンプ行ってホストファミリーと、うん、はい、クマ来たもんね。クマ見た。
え、本当にでっかいクマですか。
うん、でかい。見たし、
え、怖い。
あとやっぱりね、サイクリング行ってプールに着いて、そこにあの高い飛び込み台があったのね、
はい、
そこから飛び込めようみたいな感じで、
はいはいはい、
勇気振り絞って行きましたよ、はい、もう本当そういうやっぱりね、いい思い出がね、うん、今でも蘇ってきますね、夏といえば。ゆりちゃんは。
はい、私はですね、うん、中3の夏だったんですけども、あの北九州が地元なので毎年関門海峡花火大会に行ってるんです ね、
うん、
でその日、まあ、友達と一緒に行ってたんですけども、うん、お姉ちゃんも一緒に行って一緒に帰ろうって言ってたんですよ、うん、はい、でその時まだあのパカパカの携帯電話の時代で、はいはい、でも充電もこうあんまりないわって思いながら、こう連絡取ってたんですけども、うん、人混みが多い中で電波がつながらなくなって、しかも電源も切れちゃって、うん、結局お姉ちゃんと
はぐれた、
そう、
あららら、
会えないままで私、まあ、あの何時か忘れたんですけど、うん、ずっと一人でポツンと、でそう公衆電話探して、うん、結局帰れたんですけども、うん、っていうちょっと切ない思い出がありますね。
やっぱりこ怖かった思い出とかも ね、
怖かったね、
結構覚えてますよね、
はい、
うん、
まあいい思い出悪い思い出いろいろあると思うんじゃが、ゆめぴーは思ったんじゃ、
何、
うん、なぜ人には忘れられない思い出が生まれるのか、
うん、確かに
二人はどう思うか。
やっぱりこう脳にインパクトがガーンってある分は結構覚えてるんじゃないの、
う
ん、
そうですね、うん、あとは自分の中でこうやっぱり刺激になったりとか、
そうそうそう、刺激が大きかったりね、
傷ついたりとか、うん、逆に幸せになったりとか、うん、いい方も悪い方もね、そういう瞬間かなとは思います。
うん、
うん、なるほどの。
え、当たってんのかなこれ。
当たってる、
当たってるかどうかは自分で勉強するんだ。
投げられた。
ということで、うん、今日は記憶について学んでおくれ。
記憶。
後から資料を送るのでしっかり見ておいて
な。ありがたいありがたい。
じ
ゃあしくよろ。
わかりました。
バイバイ。
確かに記憶って面白いよね。
うん。うん、ですね。
じゃあそのゆめぴーが送ってくれるっていう資料をもとに、ちょっと今週は僕たちと一緒に記憶について探っていきましょう。
はい、
世界夢。
ではでは世界夢、改めてドリームリーダーのトム G です。
ドリームリーダーのゆりです。
届きましたよ、ゆめぴーが。
あ、届きました、
ね、送ってくれた記憶についての資料、
は
い、
メモ
ありますんでね、うん、ご紹介していきたいなと思います。そもそも記憶とは何かっていうところから紐解いていきましょうかね。
そうですね、
うん
うん、
記憶という働き、
はい、
脳が入力された情報を受け取って、
はい、
それを保って、
うん、
必要に応じて呼び出すという、この3つのステップから成り立っています。
3ステップなんですね。
いきますよ。第1ステップが、はい、あの情報を脳が受け取りますよね、
はい、
そして第2ステップがキープします、保ちます、はい、保持します
保持、
うん、そして第3ステップに呼び出す、
はい、
この3つのステップは脳の海馬や大脳皮質などによって営まれています、
うん、
よく聞くじゃないですか、海の馬と書いて海馬、
海馬、
ね、脳の部分ですけども、うん、
はい、
この海馬は、うん、短い時間の記憶に必要な役割を持つ部位です。
なんかちょっとしたものを、
ちょっとしたもの、
なるほど、
うんうん、そして大脳皮質というところは脳の表面の部分です、
はい、
これね、人の脳の中でとっても発達している部位なんです、
はい、
感情とか感覚とか記憶とか思考とか、
はい、
重要な機能を任されているのが大脳皮質、
大脳皮質
というところですね、はい、まあでもゆりちゃん、人間こうやって生きていれば、はい、毎日毎日 鉄板の上で嫌になっちゃうんじゃなくて、
うん、
新しい新しい記憶を積み重ねていきますよね、うん、ひょっとしたらこれ脳がパンクしちゃうんじゃないかと思う人も、
いや毎日私それ思うんですよ、パンクしちゃうってなっちゃうことい
らっしゃるかもしれませんが、はい、実はそれは記憶の種類によって異なるようです。
そうなんですか。
一つご紹介しますけども、はい、ミズーリ大学の認知心理学者のネルソン・コーワンさん、うん、
はい、
脳の容量は無限大だと、
うん、インフィニティ、
そうなんです、
そうなんですね、
限りがないと、
宇宙だ、
理論上は記憶にも限りがないとから言ってるんですね。実は記憶には3つの形がありまして、
はい、
目や耳そして鼻なんかから得た情報を記憶する、うん、まあ、1秒とか2秒とか、うんうん、こう短い記憶、
うん、
最も短い記憶、はい、これを感覚記憶って言うんだって、
感覚記憶、
うん、
はい、
その次に短いのを短期記憶、
短期記憶、
うん、逆に長い期間保存されるのを長期記憶って言うんだって、
長期記憶、
うん、はい、でさっき話した短期記憶に使われる海馬の容量っていうのはちっちゃいんだけれども、はい、長期記憶に使われる大脳皮質って言ったよね、
はい、
そこが大容量なんです。
大容量を使うと忘れにくいってことですか。
そうなんですね。
そうなんだ、
このうち短期記憶の一般に大人における容量は一度に7プラスマイナス2、すなわち5つから9つぐらいまでは大体覚えられるということが言われています、はい、
一気にってことですか、
ね、そうそうそう、一度にね、それくらいまでは短期に覚えられる、
うん、
うん。まあでも人間ってさ、興味を持ったことは覚えてるけど、
そうなんです
よね、関心のないことすぐ忘れちゃうよねこれね。
なかなか難しいですよね、
だから先ほどみんなで話した夏の思い出、
はい、手つないで、はい、
長くはっきり覚えていた記憶っていうのは関心を持ってたってことなんです、はい、
なるほどですね、
うん、興味あることっていうのはね、この長期記憶に保存、
うん、
よくパソコンとかでもありますね、
うんうん、
これは大事だから保存、
うんうんうん、
ね、でも、うん、記憶っていうと、まだまだこうやって、深く調べていくと、細かいことが出てくるんですけども、
はい、
今日はですね、
はいはい、
特に、
特に、
匂いと記憶についての関係を、ちょっとディグしたいなと思ってます。
ちょっと今、秋の匂いがしました。
スタジオで、秋の匂いか。
少し。
なかなかだね、
はい。
よくあるじゃないですか、ふと香る懐かしい香りに昔の思い出を思い出すってこと、
う
ん、例えばお母さんとかね、おばあちゃんが作ってくれた料理の匂いとか、
はい、
ね、カレーライスの匂いとか、
懐かしいなとか、ね、うん、
あと蚊取り線香の匂いを嗅いで夏休みのことを思い出したりね、
ちょっと切なかったり、
ゆりちゃんなんかは香水の匂いで昔付き合ってた男の人を思い出したり、
そうですね、あります、ね、
あるんかい
ないと言ったら嘘です、
ねね、人それぞれあると思いますけどもね、こういう嗅覚とか味覚から過去の記憶が呼び覚まされる心理現象のことをプルースト効果と呼ぶそうです。
かっこいい。
かっこいいよね。
プルースト効果。
おテスト出るよ、赤線引いといて。プルースト効果。これプルースト効果っていうのはですね、フランスの小説家プルーストさんが書いた本に出てくる主人公が、うん、マドレーヌを紅茶に浸し、
はい、
その香りを嗅いだ時に、うん、小さかった頃のことふと思い出したことから名付けられたそうです。
なんかロマンチストですね。
確かに美味しいよね、マドレーヌ紅茶で。
美味しい美味しい美味しいですし、
あの匂い、まあわかる。さあ、その匂いと記憶の関係なんですけども、
はい、
こちらは国内の研究、大阪産業大学の山本康介准教授によりますと、
はい、
写真や文字、これ視覚ね、うん、見る方ね、
はい、
そして音、聴覚でも、うん、記憶を思い出すきっかけになりますが、はい、匂いっていうのはやっぱりより古い記憶や、
うん、
喜怒哀楽の感情を強く引き出すことができるようなんですね。
うん、そんな気がします。
つまり匂いっていうのは鮮明に昔経験してきた感情的な出来事を思い出す、うん、思い返すきっかけになるというわけなんですね。うん、
なんかこう本能的なものがこうね、蘇りそうな気がします。
なんかやっぱ動物的なんだよね。うん、この匂いで思い出すってね。
金木犀の匂いとか私ね、昔小学生の時大好きで、
うん、
もういきなりこう小学生に戻った気分になっちゃうんですよ。
ランドセルからってますよね。
ランドセルの、うん、
その記憶の特徴として一つ言えるのが、
はい、
小さい頃の記憶が特に多いんだそうです。
それこそね、小学生とかですね、
うん、なぜかというと、うん、小さい頃は言葉より感覚で捉えること多いよね、
うんうん
うん、その匂いを感情と結びつけて覚えている。だから感情は小さい頃の思い出につながりやすいようなんです、
うん、
いや思い返してみるとやっぱりいろいろあるよね。
あのタンスの中の匂いとかありません？
あら
なんかあの時のあの服の感じみたいな、気に入ってた服あったなとかね、うん、 思い出しますけどもね。
本当に匂いっていうのは記憶と密接な関係があるんですね。
はい。
さらにゆりちゃん、
はい、
匂いでこんな研究結果も発表されています。
はい。
コーヒー好きですか？
コーヒー毎日飲んでます。
飲んでますよね、はい、メリタジャパン株式会社によるコーヒーの香りにまつわる実証実験、
はい、
頭を積極的に働かせるシーンにおいて飲む直前に引いた新鮮なあのコーヒーの香り、ラブリー、 I like it いい香りですよね。
そうですね。
集中力や記憶力に最も重要な役割を果たす能力を向上させることが明らかになっているんです。
じゃあコーヒー屋さんで働いてるスタッフの人たちはもう
最高ですね。
頭がさえさえってことです
か？さえまくってますね。さらにドイツからリューベック大学の研究チームが行った調査なんですけども、うんうん、記憶力の向上にはバラの香りが有効であることが発表されています。ね、調査ではトランプの神経衰弱あるじゃないですか、
はいはい、
と同じルールのカードゲームを使って、はい、一部の人にバラの匂いを嗅がせることで記憶力がぐんとアップしたそうです。
へえ、バラの香りは初めて聞きました。
これ僕この間子供たちと得意でね、はい、神経衰弱好きで子供たちとやるぞってやったんですけど、はいはい、負けましたからね。バラの匂いが必要でしたねこれ。
いや子供さんたちはきっと逆にもう匂ってたんじゃないですか
いやいや若いからだ普通にねえ、そっかそっか。じゃあ次こういう神経衰弱するっていう方は一回ちょっとバラ回でやってみると、うん、ぐんと能力アップするかもしれませんね。
はい。
ということで今週は記憶と匂いについてフォーカスしてみましたが、ゆりちゃん、
うん、
どうですか？
いやなんかこう匂いっていうのが結構意外っていうか忘れがち、うん、こう記憶って聞くとやっぱりこう見て思い出すとか、うん、
ビジュアルがね強いイメージがありますが、
思いますが、やっぱり匂いっていうその意外なところで、うん、やっぱ香りって大事なんだなって改めて思ったので、リラックス効果とかもあるって言いますよね。
うん、ありますよね。様々な香りをね、はい、ライフスタイルの中にこう入れていく香りの力っていうのをね、うん、取り入れてみてはいかがでしょうか。
世界夢、
今週もお送りしてきました世界夢、いかがだったでしょうか。
はい、
改めて匂いと記憶のね関係、
うん、
面白かったですね。
深いつながりがあったんですね。
僕一つ思い出したんですけど、
はいはい、
あのそれこそアメリカにホームステイしてた時に、
はい、
僕の役割が夏の時期、
はい、
あの芝刈りね、
はい、
あのガーデンをね、
はい、
芝刈ってこいって言って芝刈り機に乗ってブーンって芝刈るんですけど、
あトムさんが
そうそうそう、楽しいですよ、
うん、
こうなんかこうカッターとか見えるじゃないですか、はい、成果が見えるじゃないですか、はいはい、で終わった後のあの芝のこう刈られた芝の青い匂い、
はい、
匂いが青いんだよね。
匂いが今日青よく出てきますね。
青いんだよね、
はい、
あれがもう本当に記憶が蘇ってくるね。
は
あ、やっぱり密接な関係あるんだね匂いと記憶ってね、
うん、トムさんそれなんていうか覚えてますか？
はい、ね、ブルータスじゃなくてね、
赤線引きましたよ、ね、テスト出ますよ。
プルースト、
お
っしゃ、
プルースト効果、
記憶
大正解、3ポイントゲット。
オッケー、
イエイ、
これ溜まったらなんかあるのかな
あります。あ多分ユメピーが出てきます、ね、おめでとうって言ってくれるかもしれない、
ね、ギフトカードかなんか送ってくれ
る、はい、そこギフトカード
、ゆりちゃんはなんかさらに思い出したことある？
思い出したことは、うん、やっぱりこう一人暮らしとかを始めた時に、やっぱこう実家に帰った時に実家の匂い、
実家の匂いあるね、
はい、
やっぱ洗濯物に入れる
あの、ね、そうですそうです、
洗剤とかもあるし、
そうですね、うん、とかやっぱり友達の家の匂いとかもありますよね。 あの友達の家に行った時にあのゲームして遊んだなとか、
う
ん
う
ん、楽しかったなっていう、
あ、
なんかそういう思い出を思い出したりとか、
どんどんやっぱ思い出してきますね、そうやっていくと。
そうですね、
すごいな記憶って。
うん、深いですし、うん、やっぱり昔を思い出すことでまた今の自分を見直すきっかけにもなりますしね。
うん、面白い、うん、あの今週はそうやって記憶と匂いについて特化してやりましたけども、
はい、
他の分野も多分記憶がいろいろまたやれると思いますので。
そうですね、
また次の回の記憶もね、
はい、
楽しみに待っていただきたいなと思います。
はい、
そして今ではですね、こうやって番組の特設サイトもありますんで記録しております、ポッドキャストとか、
はいはい、
で、記録されてる分がありますんでチェックいただきましょう。 lovefm.co.jp/dream で ご覧いただくことができます、はい、さらに皆さんからのメッセージもまだまだ募集中です。
はい、皆さんが気になっているもの、そして昔気になっていた夢ですね、うん、お母さんたち、お父さんたち、うん、そして子供ちゃんたち、皆さんからのメッセージをお待ちしております、うん、Eメールは 761@lovefm.co.jp 761@lovefm.co.jp まで送ってきてください。お待ちしてます。
いや、9月に入りましたんでね、ちょうどドンピシャ、はい、Do you remember September で、
そうですね、
リメンバーで記憶についてやれてすごく良かったですね。
そうですね、
完璧なスタートですね。
はい、間違いないです。
今月9月もよろしくお願いします。
お願いします。
世界は夢で溢れている、昔気になってた夢の今を覗いてみた、ドリームリーダーのトムジーと
ドリームリーダーのゆりでした。
Have a good dream!